というわけで、知っててつたぎのコーナーなんですけど、札幌黒ラベル。
金持ちだな、僕は金麦。ビールが6月から酒税上がりましたね。
まあ、前から買ってたやつがあるから分かんないんですけど、どれぐらい上がったんでしょうか。
スーパーでめっちゃ上がるよ、今のうち買っとけって言った以来ビール買ってないです。
じゃあ何倍上がったかも分からない。
もう多分もう僕なんかじゃ買えないんじゃないね。
そのなんか何ですかね、沖縄の経済の闇みたいなのを話してください。
ええ
、
沖縄の経済の闇、
うん、今の現状っていうか、
三大キャリア、
うん、
au とかドコモとかソフトバンクの料金が一緒、
はい、
え
全く一緒なの。
え、変わるわけないでしょ。
え、なんか微妙にちゃうじゃないですか今って。
いや、もう全然高い。
全く同じなんですか、同一価格なの。
いや、でもね、それは分かんないな。
いやいや、見てないの、適当なこと言うのやめてくださいよ。
いや、でも同じくらいじゃん。
じゃ、だから同じ水準っていうのと同一料金ってのとちゃうじゃないですか。
なるほどね。
そんなんやったら、内地だって同じ水準ぐらいやわとかって言えるじゃないですか。
まあ、いや、
びっくり、
今、
でっちゃげさんわざわざ言ったから、沖縄だけ、ソフトバンクで言うとドコモが全く同じ料金でやってるのかと思ったかな。
あ、そういうことではないからね。
それ、だから三大キャリアは三大キャリアの価格帯で、まあ、そんなに変わらないっていうところから、格安シムっていうのがあるわけじゃないですか。
うん。
で、格安シム感も違うじゃないですか、値段が。
うん。
安いとこもあれば、やや高いとこもあるし。
うん。
その辺は、なんていうの、自分がこれぐらいだったら払ってもいいなって思って。あれ、別に200円高いから言って200円品質いいわけでもないくしね。
うん。まあでも、バンボシは625円ぐらいなんでね、最低賃金。
え、そうなんですか、それが闇。ですやん、それ
。闇ですね。いや、経済の闇っていうか。
行ってしまったんですか。
今日は行ったんですけど、沖縄の経済の闇っていうか、まあ地方も全部一緒なんですけど、うんうん、
はい、
東京以外罰ゲームですよね。
今、現在の、ほら、沖縄の、なんていうか、時給が大体もう安くて、ろくな仕事がないみたいな。
うん。
現状があるわけですよね。
はい。
っていうのを話してほしかったんですよ。
え？
今どんな調子っていうのを話してほしかった。
いや、もう沖縄の経済なんかもうこのまま終わっていきますよ。
終わっていくの？
もう終わっていく、終わっていく。無理無理。だって沖縄の人が金儲け好きじゃないもん、まず。
ほうほうほうほうほうほうほう。ほう。金儲けは好きではないと。
うん。
うん、興味はないと。
でも一部の金儲け好きな人もいるよ、もちろん。
そら、まあ、全員がそんなわけじゃないですからね。うん、
だから、
うん、
どんどんどんどん吸い取られて終わり、沖縄は。沖縄は沖縄の金持ちと、
はい、
内地から来る金持ちに吸い取られて、
はい、
でも沖縄の人は、
うん、
まあ、いいさって。いいさ。これ別にいいさ生きてるしって、死なないか大丈夫よって、みんなで助け合おうって、ゆいまるの精神よ。
うんうんうん、
ぬちどたからって言って、そのままどんどんどんどん死にますね。
うん、大阪もね、まあなんて人々が貧しいんですよ、大体。
まあ大阪はまあ都会でしょ。
いや都会やけど、まあ、
ナンバー2の。
まあ、ナンバー2
の。まあ、2番目くらいに行きやすいぐらいでしょ。東京に行く。もう次は大阪でしょ。
いや、神奈川。
じゃあ3位？
3 位ぐらいですね。
でも3位だったらなんとかなるんじゃないか。
いや、3位ですでに苦しい。
やばいね。
で、多分、東京も別に言うほど楽勝でもないと思う。
うん。
東京でも、なんか、大して、あれでしょう。お金持ってない人も多いでしょ
う。うん。
多分吸い取られてってるでしょ。
沖縄のその、なんだっけ、琉球から沖縄みたいな岩波、の本読んだんですけど。
はい。琉球から沖縄。
そうそうそう。いや、琉、なんか沖縄市みたいな。
はい。
とにかく沖縄の人は、恩知らずっていう。 いや、昔から。その琉球時代から。
あ、恩知らずが、なんか、その、持ち味みたいな感じなんですか、
う
ん、
持ち味っていうか、そういう性質
なんですか、それ、なんか、ひどない。
いや、だから、ひどい、だって。基本。
それ、なんか、どういう視点から書いた本なんですか。
いや、結構面白かったですよ、本当に。
どう恩知らず
なの？かなり詳しく、琉球の歴史、その、王朝から着てる服とか、食べ物とか、うん、どんな人だったかとか。うん、
恩知らずなんや。
うん、基本的にね。あとは、あの、強い人に従うのが好き。
これは、日本人全体好きじゃないですか。
じゃあ、まあ一緒でしょうな。
その辺は共通するところがあると。
うん。
でも、恩知らずって、日本人はどうなの？恩知。
いや、まあ、日本人は恩知らずかどうかわかんけど。
恩義に熱いの？
とにかく沖縄の人は恩知らず。
どんな感じなんですか？
だから、恩とかっていうのがそんなに。
恩っていう概念がないってこと？
あんまりない。なんか、恩知らずっていう言葉自体があんまり適切じゃないのかもね。
恩知らずってどんななんでしょうね、そもそも。
だから、期待感。
え、期待感？何それ。
だから、何かしてあげたのに、
うん、
何もしてくれないとか、逆に意地悪するとか、あるじゃないですか。
逆に
攻撃し、なんか、優しくしたのに、なんで俺のこと攻撃するのとか。恩知らずなやつって。例えば何かかばったときに。
はいはい。
なんかミスったりしたときにね、何かを。
はい、
はい。みんなでやりましたとか、これは彼のせいじゃないんですって言って、やってかばったのに。
はい。
そのかばった人がミスったときに、こいつのせいですってめっちゃ言う。やってんの見ました、こいつがミスってましたって言ったら、はぁ、こいつ恩知らずって。
でもそれはそいつが、そんなやつやったんじゃないの？
いや、だからそういうなやつが恩知らずっていう。
あ、そんな感じのなんかあの、文化があるみたいな感じなんですか、
うん、
ね。
うん。うん。
よくわからんけど。恩知らずって、思わないぞ、てっちゃんも思い当たる節があるんですか？今の沖縄は違うの？じゃあ、というか。今の沖縄も引きずってんの？
引きずってるだろうね。
恩知らずの感じが多い？
なんか恩知らずの感じが多いし。
多いのや。
え、だって、モアイとか平気で抜けるしね。
え、モアイってなんかあの、なんかあれだ、情が厚そうじゃないですか、モアイっていう制
度自体。情が厚いけど、
うん、
続いたモアイはないって言われるぐらい。いや、あるかもしれんよ。あるかもしれんけど、知らんだけで。それぐらい
続くと珍しいみたいな。
続くと珍しいってやばくない？このシステムが。あの、5人でやるとしても、1人1万円ずつ出して、
うん。
で、1人がもらうと、
はい。
5万円を。
はい。
まあ、自分の1万円だか4万円か。で、それを毎月毎月やっていくと。
はい。
っていう五条会っつうの。
なんかまあ、不思議な制度ですけどね。
うん、なんかありそうじゃん、田舎に。
沖縄で初めて聞いた。
だからあるんですよ。はい、その制度が、
はい、
みんなやってるんですよ、みんな。
みんなやるのがまたすごいですよね。
そうそう、みんなやるんだけど、
はい、
あの、続いてるのが珍しい。あ、へぇ、結構続いてるんだって5年やってるよって。あ、めっちゃ続いてるね、もう相手。やばくない？この、途中で終わるのが当たり前みたいな。
そうなんですかね。でもやっぱり、ちょっと厳しい面もあるっちゃあるじゃないですか。
厳しい面しかないですよ。
なんか、常に借金をし続けようみたいな話でしょ？
うん。
やっぱり誰かが苦しくなってきたら、もうここの辺で、みたいになるんじゃないですか？
だから苦しいでしょって。
うん。
じゃあ1万円って
。苦しい制度じゃないですか、結構、モアイって。
だから、恩知らずな制度ですよね。
恩知らずっていうか、なんでそんなんすんのかがわからないですよね、まず。恩とかっていう以前。
まあ、男性の自殺防止もあるでしょうな。
自殺防止？何それ。
自殺するの圧倒的に男性が多いと。
ほう、ほう。
アメリカのその本でね、学者のやつを読んだんですけど、
はい
はい、うん、なんで男性がこんな死ぬんって。
恥の精神？
いや、恥とかじゃなくて、友達がいないって。
ほう。
あの、小さい時とか学生の時は、
はい。
男は友達がいると。
はい。
何にもしなくてもまず友達ができるって。自動的に、基本。
はい。
努力とかはいらないと。
努力がいらない。うん。
うん。まあ、だから、なんかクラスメートから友達とかで、これが若い時も続くと。
おう。
学校卒業した、したり、初めのその2、30代とかね。
はい。
だけど、だんだんだんだんみんな離れていって。
はい。
で、一人になると、男性は。
はい。
で、その時に気づくって。
はい。
友達の作り方がわからない。っていうか、その作り方っていう発想すらないと。
うん。
友達がいないとは思わん、みたいな。でも一人、うん、ずっと、
うんうんうん。
でも女性は、小さい時から、相手のことを考えて話したり、
はい、
陰で悪口言ってみんなの結束高めたり、みたいな。いや、だから女性は努力すると。
なんでなんですか？
え、だから男性みたいにノリが良くないと、小さい時から。だからなんか男性って男の子でノリで動いてるみたいな生き物的なところがあるらしくて、精神的に成熟してないと。でも女性は成熟が早いから、個人とか社会とかっていうのは、この自分で分かりやすいみたいなのね。
で、だから本を規制あったりとかして友達になって。
そうそうそう。だからそういう技術を小さい時からやってるから女性は、あの、大人になっても、孤独な女性っていうのが珍しいらしいんですよ。
まあ、それおかしいですよね。男性ってそういう努力しなくても友達になれる種族なんでしょ？
そうそうそう。
その説によると。
うん。
そうやったらいくつになったってできるってことになるじゃないですか。
いや、だからこれはわか、あの、学校の中とか。
会社でも何でも、もう、あの、ノリで出会えば。
そうそう。で、だからその若い時特有のノリみたいなところがあるらしくて、だから、小さい時の、
はい
はい。だから大人になった時に男性は友達の作り方がわからんって。
いいじゃないですか、男性はノリで
友達になれるんだから。だからそれが、
はい。
死に繋がるらしいんですよ。
ちょっと待ってくださいよ。飛んでる。
動物も、
うん、
あの、前話したじゃないですか。チンパンジーとかが死ぬ確率が非常に高いって。
え？
前に話しましたよね。あの、
覚えてない。
メスがいない。つがいのメスがいないとか。
あ、あの、
なんかボスザルに負けたチンパンジーとか。
童貞チンパンジーみたいな状態
で。そうそうそう。死ぬ。死ぬ。死ぬ。あの、いや、絶対に死ぬわけじゃないけど、もう8割ぐらいで死ぬ。孤独。
はい。ぼっち死みたいな。
そうそうそうそうそう。
え、でも、なんかその辺がちょっと不思議なんですけど、
うん、
努力しなくても友達になれる能力者なんですよね、男っていうのは。
初めはね。
どっかで能力が失われんの？
そうそうそうそう。スタート
だった。何それ？
そうそう。いや、だから本紹介するので読んでみてください。
若い時はあるのが何歳かにはだったら消滅すんの？
消滅する。
急に能力のない無能力者になるの？
友達に関してはね。
女性は最初から無能力者ってこと？
そう。だから努力する。
スーパーパイロットみたいになるってこと？
うん。だからニュータイプ、だから元ニュータイプみたいな。男性は。
元ニュータイプのクズになるの？
うん。でも女性は努力してスーパーパイロットになって、うん、
はい。
自殺しにくい。
自殺しにくい。
でもだってデータがすごいらしいのよ。自殺した人の人間関係とかも調べてるわけ。そしたら、男性は、大体孤独で、あんまり、なんか最近あいつと付き合いなかったとか、その元同級生に、とか。
はい。
だからね、孤独を、
はい。
なくすためのモアイなのかもね、ある意味。
強化人間みたいなもん、モアイは。
だから、ほら、モアイって1ヶ月に1回強制的に集まるわけじゃないですか。
はい。
だから、会うわけよ。
うん。
友達と、
うん、
とか、やってる人と。だから、で、モアイって、お金渡し合って終わりじゃないから。
ほう。
絶対飲むから。
うんうんうん。
食事とか。だからそういう孤独から逃れるためのシステムなんちゃうかな、はい、生まれた。
じゃあ、なかなか情に熱いシステムじゃないですか。
まあ、そうかもしんない。でも、
はい。
一周目で、
はい。
金払ってないやつがもらって逃げるっていうのがよくある。開幕、じゃあ俺からもらっていいって言って、いいよって言ってもらって、もう、はい、もうこっていう。
なんかあの、最初のターンが一番厳しそうですよね。
そう、最初のターン乗り切ったら、
うん、
なんとなくいけそうだなって思うけど、
うんうん、一巡したらなんかかなり、ま、長くいけそうですよね。
一巡したらなんか、ドミノ完成したみたいな感じ
です。そうですね。
やったって。これ一巡が難しい。
でも前、あの、普通に内地の友達交えててっちゃん、モアイしようって言ったら 第一ターンも始まらずに解散しましたよ。
とっても素晴らしいですよね。
いや、きついん
で。始める前がきつい。一番。
で、じゃあもうやってみようって言ったら。
うん。やったことないからって、沖縄にいるのに。
内地の人もきつかったみたいですよ、モアイは。
きついよ。
うん。不行。
沖縄の人大好き。
いや、週刊文春を20年ぶりぐらいに買いまして。
うん。20年前は買ってたの？
入院してたんで、僕。
は？あ、肝炎か。
肝炎で入院してて。
すごくない？ 20 年前の入院の原因を肝炎って当てた俺。
記憶力すごいですよね。
なんかほら、豚尾さんなんかね、肝炎、なんかウイルスのやつになって、
はい。
入院したって前ラジオで言ってましたよね。
はい。
俺すごくない？
記憶力ってこと？
いや、なんか、豚尾さん力。
豚尾力？
うん。あるでしょ。もう丸裸だよ、今、豚尾さんのこと。
で、その時。
すぐするっす。
あの、スマホとかそういうのがなかった時代なんです、20年前って。
うん。
だから、超暇なのね。
ゲームボーイ。
そういうゲームボーイとかもなかった。
え、20年前？
うん。
あったよ。
いや、世の中にはあったかもしれないけど、
うん。
僕の目の前にはなかった。だから僕がそんな所有してなかった。
うん。
あの、携帯ゲーム機なんてバカのやるものやと思ってたんで。
ひどくない？
でも今はあの、時代が追いついてスマホとか。
豚尾さん、携帯ゲーム機でめっちゃゲームしてたじゃん。
え？
今。スマホの iPhone とか、iPad
とか。あ、だから、あの、iPad とか iPhone とかそういうのが普及することによって、
うん、
携帯ゲーム機っていうのが一般化したわけじゃないですか。
はい。
それまでは、よっぽどの好きなやつしか持ってなかったわけじゃないですか、携帯ゲーム機って。
うんうんうん、
でも、そのよっぽどの好きなやつが何百万人もいたのはいたんですけどね。
うん。
ゲームボーイとかってなんかバカみたいに普及したじゃない、米軍とか持ってたじゃないですか。
だってファミコンウォーズを知ってる回のゲームボーイバージョンが出ましたからね。
なんか、ゲームボーイってむやみに頑丈やったせいで、米軍とかがもうすんごい使ったらしいですよね。
米兵は好きですよ、ゲーム。
で、今は米兵は Xbox とか PS4 とかやってるわけですよ。
で、基地で大会とかしますからね、沖縄。
で、その携帯ゲームっていうのも、まあ、なんか 3DS とか、今やったスイッチ？
うん、
とかあるにはあるけど、基本的に一番普及してんのって iPhone とか Android とかじゃないですか。
うん。20年前にはなかったな。
でしょ？こんなん出るとは思ってもなかった時代やったから。
うん、だから、あの、ギャザのデッキ作ってたとか、うん、ずっと。
いや、そんなんもできないじゃないですか、その入院した時に。何千枚もカードとか持ってったら違いでしょ？
いや、でも、ずっと、ああでもない、こうでもないで。あの、僕も、このガンダムウォーって、そのギャザのパクリのゲームをやってたんで、はい、
うん。
あーでもね、こうでもないってデッキ組んでる時が、対戦してる時より一番楽しいな。
対戦したら全然面白くないですよね。
そう。だから、あの、対戦相手いらない。俺以外やらんでいい。
あの、なんか夢が破壊されるんですよ。
そう、自分の思い、えってここでこうなって、これが決まって、これでこうでこうやって、これやーみたいな。
うん。
が、これで、はい、それないねって。
はい。
あ、はい。で、入院、はい。
で、その時は、週刊文春と新潮の発売だけが楽しみやったんですよ。
どういう人だったの？ 20 年前。
え？
え？
いや、だからその、退屈やから、
うん。
基本的にはベッドでずっと寝て、おじいさんの昔話でお家に聞くだけの生活が続くわけじゃないですか。
なんでスリリングな毎日なの？
おじいさんがいかにあの、戦争に行って、いかにあの、タバコ屋始めて、大金持ちになってたかっていう、自分話が。
入院したって。
そう。そして今は入院してるっていう話が延々続くんですよ。
うん。
まあ、言ったらテレビじゃないですか、生きてるテレビみたいな。
ああ。
でもそういうのを、なんか、そのおじいさんの横のおっさんとか、他のおじいさんとか、あ、そうなんですね、みたいな感じで聞いてるけど、
うん。
僕はもうそういう、なんか、社会に入っていくのがすごい嫌やから、
うん。
一人で、なんか、時間を潰したいわけですよ。
うん。
でも、テレビとかは、なんか、各ベッドにはついてるんですけど、
うん。
テレビカードみたいなものがいるんですよ。
ああ、ひどいね。テレビぐらい見せてあげる。 減るもんじゃないんだから。まあ、電気代はあるんだけど。
入院代払ってんのに、あの、テレビ一つ見せないけどテレビは置いてるってやばいね、今考えた
ら。隣からはガッハッハーとか聞こえるんでしょ。
そう。
おもろいなーって、ガッハッハーって。
だテレビ見てるか、おじいさんの昔話テレビを聞いてるかどっちかなんですよ。
うん。
でももうそんなん嫌やから、で、テレビカードみたいなの買ってまでテレビ見るのも、なんか尺やし、ってなったら、読み物が欲しいわけじゃないですか。
うん。
それが今で言うスマホである週刊文春とか、新潮なんですよ。
いや、週刊文春に行くのそこで。漫画とか。
いや、漫画とかって、
小説。
かさばるやないですか。そんなんドラゴンボール全巻とか病室にもできたら置けないでしょ。
いや、なんか、いや、置けるんじゃない
。いや、置けるは置けるけど、
うん。
まあなんか、何しろあの漫画なんか。
あの、表紙内で手に入るってことね。
そうそうそうそう。で、しかも新作。
あ、新作？病院内の新作ね。
うんうんうん。それあの、小説とかも何冊か持ち込んで読んでましたけど、その時ですよ、あの、中島ラモの、今夜すべてのバーネっていう小説を、50回ぐらい読んだ。
ほうほうほうほう。
いや、だからその、なんていうの、時間が無限にあって、今みたいに、延々スマホの画面が流れてるだけで、夢のように時間が過ぎ去っていくみたいな時代じゃなかったから、
うん、
本読むわけですよ、とにかく。
うん、
そしたら同じ小説も読み返さねやならんのですよ。
うん、
だから延々同じ小説読んだりとかしとって、で、楽しかったんですよ。
うん。
でもやっぱり、新作も欲しいじゃないですか。
うん、
ってことで、文春とか新潮とか発売されたらすぐ買いに行って、売店に。で、読んでたっていうのがありましたね、隅から隅まで。だからその時、文春と新潮なんか、やったら読んでましたね。
なんか、俺一回も読んだことないよ。
文春とか新潮とか？
基本よ、あの、そんなに、なんつうの？社会の動きみたいなところとか、習慣現代とかそういうやつはあるよね。
ありますね。まあ言ったらニュース誌じゃないですか。
だから、これなんで俺が読まないか言うよ。
はい。
俺だけじゃない、沖縄の人が読まない理由。
はい。
電車がない。
ああ。
いや、これ絶対なんだって、マジで。
電車で読むもんなん、これ。
だってみんな電車でなんか読んで、めっちゃゴミ箱にしてて、そのゴミ箱から、あの、不老者が取って、売ってない駅前で。沖縄でないもん、こんな光景。
売ってる印象ありますね。
売ってる印象っていうか、売ってるさ。ジャンプとかも全部、安く。
で、琉球なんか新報とかああいうのも、あんまし売れてないってことか。
いや、新聞は結構売れてる。
は、どこ
で。でも、その、なんかね、沖縄はね、特にまた本読む人少ないって。
え、でも、あの、ちゃんさんの誇る、なんか、図書館とかあるじゃないですか。
県立図書館とか誇るけど、うん、他の、県立図書館の方がもちろんでかいわ、絶対。
あ、そうなの？
うん、と思う。
おぉ。
いや、沖縄県は本当に本読む人少ない。これは沖縄の人が本好きじゃないっていうのもあるし。
うん。本も沖縄が好きじゃない。
そう。あの、湿気がすごくて、あの、保存するには最悪の環境だから。
ってなった
ら。ベロベロになっていくんで。でも、
うん、
電車は絶対でかいと思う。
電車で読んでんのかな？
だって、なんか、電車でめっちゃ読んでない本とか雑誌とか。
最近みんななんかあの、
だから iPhone が出る前。
スマホ読んでる。
スマホが出る前ってみんななんか、
あ、だから、
雑誌とか、だからそれが習慣になる人は習慣じゃん、ずっと。
習慣文春って書いてますからね。
いいこと言うね。
うん。
だから沖縄では週刊文春読む人もちろんいるから、まあコンビニとかでも売ってるけど、
はい、
その駅のこれなんだっけ、キヨスクだっけ、
はい、
そこでも売ってるじゃないですか。
売ってますね。
値段変わらんでしょ。
高いんですよ今。
え、
いや僕20年ぶりに週刊文春買ってまずびっくりしたのが、定価420円ってところなんです。
え、いくらだったの。
300円ぐらいだと思うんですけど、ね。120
円？
いや、なんか420円って、おっ！ってなったんですよ。
ワンコイン雑誌。
いや、ただでさえほら、今スマホ時代やから。
あ、だからネットで。
何でもこう、こういう情報とかって、まあ、2チャンネルニュース速報プラスみたいな雑誌なんですよ、要は。週刊文春っていうのは。それをわざわざ、よし、たまに買ってあげましょうかねとかって思った時に420円だと、うってなるじゃないですか。
うん。
結構、なんかタフな価格提示してくるのね、みたいな。たかたか雑誌風情があって。
ひどない？
いやー、それひどいのかもしれへんけど、
うん、
その、スマホとか、ネットとかっていう時代になったら。
クックジャパン1000円近かったよ。
そうそう。だから雑誌とかっていうのが、だから、ものすごいくない？
え、でも雑誌って俺の中では専門性が高いから、
うん。
なんか1200円、1000円近いわ。俺のイメージは雑誌って。
なんかそれあれでしょ？なんかカラー満載のファッション誌的な。
とか、うん、あの筋トレのやつとか、あとはゲームの。ゲームストもほら。
ゲームストってもうないでしょ？
いやだから、ゲームストがあった時とか、
1000円
あとアルカディアになった時とかも、いや1000円はいかんかったけど500円以上はしたらな。それぐらいだったような記憶がある。まあ500円ぐらいだったかな。
まあ、昔はなんか、そういうのって、ほい金出してたんですよ。
うん。あと、カードゲームの雑誌、ギャザーが大体載って。わかる？
あの、富士見書房とか、そういうのとか出てるやつですかね。うん、
あとは、ガンダムウォーの情報が欲しいがために買うっていう。
ホビージャパンとか。
そう、ホビージャパンとか、プラモデルにハマってた時買ってた。あとは、電撃プレイステーションとか。
はい。
ギレンの野望っていうゲームが好きで、
うん、
攻略やってたんですよ。
ギレンの野望は僕もなんかめっちゃやってましたよ。
初めて聞いたけど。
ええ
？
セガサターンでギレンの野望出た時に即買いして、延々やる子やったんですよ。
あれ、もうギレンの野望の話よ今度。
うん、延々やる子っていうか、もうあの時結構栄養さんだから、もう二十歳ぐらいやったかな。
俺が高校生の時。
じゃあ僕二十歳ぐらいやったはずですよね、ギレの野望とかって。
うん、
22とかそんなのかな。
めっちゃ面白いよね、あれ。
19とかやったかな。いや、面白かった。ガンダム。
俺がやったのはでもプレイステーション版だ。
もうセガサタン版。初代ですね。
プレイステーション版はなんか2部とかって、2部はいらんかったな、正直。英雄語とかティターンズとか出てきて。
いらんかった。
え、だってね。
はい。
だって、キュベレーとかね。
はい。
ゼータガンダムとかにね。
はい。
当たらんもん、攻撃。
はい。
面白くない、うん、だって、一生避けるんだよ。一生だよ。
そんな
これどんなやって勝つのって言ったら、
うん。
なんか、資源を止めるマップにとこ邪魔して、
はい。
相手が資源切れになって勝つって攻略が書いてて、
うん。
こんなん違うって、俺が求めたギレンの野望じゃないって。で、第一部は、ザク J 型を量産してさ。
ガンダムでもザクでなんとかなりましたね。
なったもんな、やっぱ数だなって。しかもアムロが乗ってなかったらそんなにだったし。
そんなに。
いや、一発で死ぬんだけど、ザクが、バボンって。うん、3体乗ってる。でもね、ガンダムもね、3機重なってたらね、やばい。ザク一瞬でしょ。ガンダム量産されてたらどうなってたんだろう、この戦争と思うぐらいだな。まあ、それで、はい。
いや、だから、昔は、だから雑誌に対する価値はこっちも結構置いてたから。
うん。
まあ言ったらネットでそんな風に、ね、怪しい情報なんかバンバン読める時代になるとは思ってなかったんで、こういった情報って全部雑誌頼りやったじゃないですか。
うん。
だからもう、スリリングなものやったんですよ、雑誌って。
うん。
だから、結構500円、600円払っても、いいかなみたいなのがあったけど、今日日、瞬間文春に420円払うって言ったら度胸いりますねっていう。
なるほどね。
なんか、わざわざ、こう買ってやってんのに金取るのかみたいな。
うん。
ぐらいのひどい。感想になりがちで、物の価値っていうのは儚いもんやなとかって思いながら、でもなんで買ってたか言ったら、結構文春とかが、あれですね、前川事務次官 とかのスキャンダルとかに対してアンチの記事とか載せてたから、ちょっと応援しよっかなみたいな。
うん。
なんかこう証言とかする人がいたらすぐ出会い系バーに行ってたとかって言って、
うん。
こうなんかあれじゃないですか。
ああ書いてたらしいですね、その。なんだっけ、その出会い系バーの人がインタビューに答えたんでしょ、そうそうそう、週刊文春かなんか新潮の。
そう。
で、なんか、なんとかちゃんって呼ばれてて、
はい、
で飯連れて行ってくれたよ、
別にやらしいことは別になかった。
で、やらしいことしないのみたいな、
うん。
いや、俺はいいから、みたいな。
そう。
別にしてもいいんだけどね。
そうなんですよ。別に仮に、この人がやらしい人だったとしても、
うん、
本当のことをね、証言してるっていうことに対しては、全然関係ないじゃないですか、そういうのって、
うん。そうそう、俺はそう思う。だから別にやらしいことしてても、
うん、
その真実の文章であるのであれば、
はい、
その人の発言には一切問題視はしない。
そうやけど、そういうなんかよくわからへんノイズで潰していこうとするわけじゃないですか。
うん。
で、それに対して、こういうアンチの記事とか載ってたりとかして、こういうのって、うん、なんかなかなかもう、なんていうんですかね、部が悪いというか、
うん。
いや、思うんですけども、例えば、辺野古で反対してる人が、頭骨折したりとかするわけですよ。
うん。そう。ひどいよね。で、その日に下流集が来てるんでしょ？
そう。で、ひどいよねっていう話あるんですけど、
うん。
例えば、そう反対してる人の中にも、何人かは怪しいやついるやろみたいな話を出すわけですやん。
うん。見てもないのにね。
そう、見てもないのに。で、もちろんそういう人の中にも、なんかそこのよろしくない人だっている可能性もあるし、
うん、
ヤクザとかが混じってる可能性もそらいる、あるわけじゃないですか、うん、そんなもんって。でもなんかそういうのが多少あるだけでもうむちゃくちゃそれ以外の真面目にというか普通に反対してたりとか切実な理由で反対してる人がいてもどうせクズの集団だからみたいな感じで頭骨折しても自業自得でしょみたいな態度取られる。
頭骨折ってひどくない？さすがに。
でもね、考えてほしいんですけど、
うん。
そうしたらそうやってそれを、に対していろいろやってる警察の中でも、
うん。
その頭骨折させたのが警察なのかどうかはわかんないけど、
うん。
いろいろ暴力的な排除する人もいるし、
うん。
っていうか実際になんかしてるじゃないですか、いろいろ。
でも警察、最近、朝まで生テレビを YouTube で久しぶりに見たんですよ。
はい。
そしたら警察のその共謀罪の話になって、
はい、
その共謀罪賛成側は警察を信頼してるから、
はい、
その一般人とかはなんとか、うん、検挙するはずがないみたいな。
あれ
で共謀罪反対側の弁護士が、
はい、
めっちゃいい声で喋るんですけどこの人が、
はい、
N システムってありますよねって、
はい、
スピードのやつ、
うん、
あれ全部写真撮ってるんですけどって。うん、警察は認めてなかったんですよ、
うん。
裁判のね、最高裁に行って初めて発覚したと。
はい。
あとは GPS って。
はい。
怪しいと思ってるやつの車に GPS 取り付けて、
はい。
全部警察が行動監視してたと。
なんか、ハンマー友人
で、これも最高裁まで行ったんだけど、
うん。
裁判官がさすがに、
はい。
いや、これ法律作らんとあかんでって。
はい。
そういうのはちょっとあかんみたいな、警察をどうやって信頼したらいいんですかって言ったら、
はい、
いや一般人には関係ないですよって言ってた。
いやだから警察に弾圧されるやつは一般人じゃないっていうふうになっていくわけでしょ。
これが一番怖い、これが一番怖い。
そやから警察の中にどんだけ底を振るような人間がいても、
うん、
底を振るようどころかもうむちゃくちゃするやつがいるっていうのは僕らは例えば、奥川ストーカー殺人事件とかを呼んでるわけやから、
はい、
知ってるわけやし、
警察って人の子ですよ。
前、土人とかって言って差別した警察官っていうか、機動隊員見たじゃないですか。
あれもう風化してるよね。
なんでそのそっち側の組織にむちゃくちゃなやつがいても全然怒らないくせに、
うん、
その反対側のやつにちょっと何か怪しい部分があったら鬼の首取ったみたいにやっぱりホラーって、
うん、やっぱりホラーが強いんよね。
やっぱり
ホラーって人の印象として、
うん、
あだからほらヤンキーが猫助けるみたいな。
あのなんですかね、最初からね、
うん、
どっちに味方するか決めてるじゃないですか。
あ、だからもう結論ありきの話でいいよ、もう、うん、絶対。
そう、結論ありきで、だからもう反対するやつが嫌いで嫌いでしょうがないわけじゃないですか、なんでか知らんけど。
うん。
反対してる、例えば辺野古の基地とかに反対してますとか、共謀罪に反対してますって、誰かの迷惑かけたんかって僕は思うんですけど、
うん。
言ったらそれがみんなのためにならないからとか、例えばその辺野古とかの周辺の人がすっげえ嫌やから反対してる。っていう話やのに、
うん、
なんであんなやつ気に入らねえってなるんやろうっていう。
やっぱめんどくさいからね、そういう政治的な話は。だって実際に豚尾さん友達減ったでしょ。実際問題、あのちょっとあのそういう話はあんまりしないでくださいとかって言われたことあるでしょ。
いやもうずっと怒られるし、なんでやねんっていうのも嫌やから、
うん、
もう言わんでしょ。僕も黙っていくじゃないですか。
うん、
で、黙るんやったらもう、なんか会う必要もないっていうことになっていくじゃないですか。
で、どんどん、疎遠に。
なんか僕がものすごく悪いことしてるみたいな。
してるんよ。
話の弦の親父みたいになって言ってますよね。
そう、それ。基地外扱い、周りからは。
むちゃくちゃ悪い感じになってるて、なんかあの、そういうのって興味ないよね、みたいなこと言ってたら、クールですよね。
うん。
むちゃくちゃクールやし、なんか、よく言ったみたいな。
てか、右とか左とかどうでもいいって。
そう、でも僕も別に、右とか左とかっていう人間じゃないはずやったんですけどね、もともと。
いや、でも、ほら。真っ赤なモテラジですから。
だってどこの組織にも所属してるわけでもなく、嫌なことを嫌って言ってるだけやし、おかしいことをおかしいって言ってるだけやのに、なんなんやろうって思って。で、あの、ね、裁判所の正体。清水記者の。
みんなに読んでほしいですね。
って言い続けてますね。あらゆるものに対して。
いや、本当に。
あの、桶川ストーカー殺人事件の時からずっと言ってますやん。
うん。
で、桶川ストーカー殺人事件を呼んでくれと。
いや、でもね、この、うん、呼んだ人はね。
はい。
分かってくれてるのよ。
そう、呼んだ人は、
ね。で、でもね。
うん。
呼んでない人は必ず。
はい。
その、清水記者って人ってやばないみたいな。え、呼んで、お願い呼んでって。お願い
で、
じゃあもう、貸す。
うん。
貸すのが嫌な、もう、じゃあ、新品俺が買うとは言ってないけど。
言ってないけどね。
言ってない。これは言ってない。貸すから呼んでって。
うん。うん。
いや、でも、そういうのあんま興味ないからって、もう死ぬしかないのかって。
とか、あの、なんか、その、呼んだやつだけ、こう、偉そうにするのいかがなものなのかとか。
あ、呼んでない本を堂々と語る方法？
いや、だからその、呼んだやつと呼んでないやつとかで差別するのってどうなのみたいな。
ムカつく。
なんかその、選ばれた人類的なやつなのかって。
読
ん
だから。それは勝手にお前が言っただけだよ。
読んだからって言って、なんかこう、選ぶんなよ、みたいな、態度を感じるわけですよ。言えば言うほど。
うん。
読みたくない子だっているんですよ、って。
あ、じゃあもうね。
うん。
それはね、ちょっと強いから、
はい、
もうスタートの出花くじいたから、
はい、
あの、読んでる方が偉いみたいな話でいこう。
お
最初から、最初から。
え、なんかそれってなんか、
嫌なやつ。
聖書読んでるみたいな、ちょっと怖いもの感じるんですけど、って。
聖書ぐらい読もうよ。
いやいや、じゃなくて、あれ、物見の塔とかでなんか本とか配ったりとか、 してるみたいな、そう、宗教っぽい雰囲気感じて怖いみたいな言われたら、ぐの音も出ないじゃないですか。なんか桶川殺人、桶川ストーカー殺人事件今日なのこれって、なんか呼んだ人がなんか急にみんな同じようななんかあの主張し始めるのって怖いんですけどって
マジ？
カルトなんじゃないのって。本で洗脳されてんじゃないのって。
本で洗脳されたい。
でも本っていうのは、まあ。
人の話より本で洗脳されたい。
そう、本っていうのはまあ洗脳する装置ではあるわけですよ。
うん。
例えば、暴力の人類史を読んだことある人だけで通じる話とかあるわけじゃないですか。
うん。
暴力の人類史って。
でも暴力の人類史あるある話って相当なんかよくわからんあるある話だと思うよ。まあでもめっちゃ売れたかな、世界で、あれ。
ブラッドスポーツとかって言うわけじゃないですか。
あの、猫を飛ばす、あと小人投げ。
狐潰しとか。
うん。
なんか
小人投げが一番いいと。
で、ブラッドスポーツっていうのを、暴力の人類史知って、ブラッドスポーツって検索したら、ウィキペディアまでできてあって、
うん。
で、なんか、狂人の観察と並んで中世で最も人気の高かった娯楽であるって、
うん。
書いてあって、え？狂人の観察？って、
うん、
何それって、また新たなこう謎が深まっていくわけですよ。
うん、
え、中世って狂人の観察とかが人気コンテンツやったんやって、
やばない。まあまあ今で言えば YouTube のやばい映像
見る。そうそう、 YouTube ですよね、今で言うとこの、
うん、そうだね、
うん、
まあ、10秒現金鉄も名所だったし。
で、この裁判所の正体っていうのは、関博っていう元裁判官の、あの学者の人に対して、この裁判所の、の内部のことに対して、元裁判官やからもうすっげえ詳しいわけですよ。
うん。
に対して清水記者が、裁判官っていうのはどんな人たちで、どんな風にして日々やってはるんですかっていうのを、延々聞いていくと、その裁判のシステムとか裁判官の、その、今の現状であるとか、裁判官の人事とか、そういうのが赤裸々になってきて、僕らはやっぱり知らないことばっかりなんですよ。
うん、本当に。
裁判官ってどんな人たちで、一体日々どんなにを考えて生きてるんやろうとか。で、これ読んでいくと、ああ、これもう勝てねえわって。
無敵よ。
ああ、もうだから原発でうんぬんとか、ね、辺野古がうんぬんとかって、そういう話しても、
うん。
まあ、勝てないわけだわっていうのが。
キャラさがすごい。
もうシステムで勝てないんですよ。
うん。
っていうのがもうすっごくよくわかるわけですよ。で、この関博っていう人は、絶望の裁判所とかいろいろその本を書いてまして、
うん、
裁判の内幕をこう告発するじゃないけど、もうほんまにそれもすんごい踏み込んだことまで書いてるわけですよ、
うん、
それも合わせて読むと、もう本当にね、絶望の裁判所だけに絶望していくんですよ。
辛いね。
あ、これはもうあかんわって。もう僕らはその裁判で白黒つくって思ってたじゃないですか。
思ってた。
てっちゃんがあの警察に言ったら何とかしてくれるって思ったら何とかしてくれなかった絶望みたいなのあるじゃないですか。
ある。
でもこうなったらてっちゃんはその
もう訴えるぜ。
そう、イフとしてね、うん、てっちゃんは警察の時点で絶望しても特にそこから先に進まなかったけど、
うん、
そうなったらもう裁判だみたいなことになるじゃないですか。
あるあるある。
警察が良くないんやったら、裁判官なら、それでも裁判官ならって、
うん。
なんとかしてくれるはずって、
うん。
そこに絶望があったとしたらっていう。より巨大な。
なんか、悪の経典でしたっけ？悪の法則だ。
ほう。
あの、もう死ぬのは決まってるけど、死に方とか、いつ死ぬかしかお前は選べないっていう。
うんうんうん。
あんな感じ。
巨大な。
そう、巨大な、あまりにも巨大な。
巨大なところに一つに組み込まれてるだけであって。
力っつうか、システムっつうか。
うん。
え、 お前、なんか助かると思ってたの？って。
しかも、それがね、今、だから、日本の司法は中世みたいなこと言われて、
うん、
あ、今中世なんやって、かなり、後ろの方から、他の諸外国と比べて、
うん、
かなり、スタート地点が、後ろでハンディキャップあって大変だねって思ってたら、そういうことじゃないわけですよ、この、告発というか内部事情を聞くところによると。
うん。
言ったら今中世やとしてハンデキャップがあるとするじゃないですか、諸外国に対して、
はい、
例えばヨーロッパとか特にその最先端走ってたりとかするしたりとか、うんうん、アメリカとかでも結構前の方走ってたりとかするのに対して、ああだいぶ遅れてんなーって、うん、遅れてるだけじゃなくて、
うん、
後ろに向かって走ってたとしたら、
え、ドジ？
この正義ヒロシさんの主張によると、
うん。
それ、でも、2000年ぐらいまでは、まだ、
中世だ
った。あったかいとこもあったと。
うん。
書いている。
まだ中世だった。
まだいいところ、いいところっていうか、
まだ
望みが、多少はあったと。
うん。
なんかそれぐらいから、より一段と悪くなってきたっていう。
もう今、アスカ時代とか。
なんかそのモラルが完全に破壊されてって、もう本当にやばいやつだけが残っていく世界になっていってるっていう内容を言ってる。うん、なりふり構わなくなってきてるっていう。
まあだって19世紀の初めら辺まで税金込めだった国だしね。
本当に、ねえ、もう、これ、今からずっとこの内容を言っていくのも、無限に時間かかるので。
うん。
で、ここですよね。だから、結局読んでもらった方が早いですよ、って。
なんですぐ、本村さんの真似するの？
とかってなってったらあかんのかな？
いや。内容全部言うって言ったら、もう、膨大な時間、俺が清水記者を真似するから、
はい。
歌尾さんが裁判官の人の真似してってなるから。
そう、全部この、
そう、全部読むっていうオーディオブックラジオ。
しかも著作権をなんか侵害してる感じもしますよね。
でも俺結構うまいよ、清水記者の真似。
あ、そうそうそう、清水記者の吹き替え、てっちゃんとかって、割とできるかもしれない。
そうね。うん、結構うまい自信がある。
清水記者アニメ化するときはてっちゃん声優でもいいかもしれない。
そうそうそう。いやー、てつさーって。いや、もう飲みなよって。いや、最近はほんとひどいね。いやね、俺は言ったんだよ。めっちゃそっくりじゃない？
そうですね。結構再現してますね。
いや、ほんとだよ。
これね、怖いんですよ、ほんと。と、どんどん、あれじゃないですか。裁判員制度ってあるじゃないですか。
ありますね。
なんであれが推進されてったかっていう裏側とかね。
全然わからなかったし、いつか呼ばれる可能性があるのかな。
で、その裁判員制度っていうのも、最初は反対やったけど、裁判所の方は。でも、いつ頃からか手のひら返したように裁判員制度を、賛成ってなってったっていう裏側があって、僕らは全く分かんなかったんですけど、裁判官って民事裁判官の方が偉いんですね。
あ、そうなの？
でもそれ考えたら。
あ、ていうかもうそこまで分かんなかったし、
はい、
読むまで。
はい。
民事とか刑事の裁判官が別々っていうのも分からなかった。
民事の方が圧倒的に案件多いわけやから、
うん。
そら、そうやわなっていう。
あ、数こなすって意味ね。
うん。刑事事件の裁判っていうのは、少ないんですよ、単純に。で、人数も少ないわけですよ、その専門の。裁判官も。
うん、
だから、アメリカなんかで言ったら、空いてるやつがやるみたいな話であって。
ああ、そこまでの一致なんだ。
しかもその刑事事件の裁判っていうのは、陪審制度ってあるから、
うん、
裁判官を積極的にその裁く必要がないわけですよ。
うん。
陪審員が決めるののお手伝いするだけなんで、裁判官っていうのは、
うん、
刑事事件に関しては、
うん、
だから圧倒的にその民事を裁いていく方に裁判官っていうのは比重を置いてるっていうのは日本でもアメリカでもヨーロッパでもなんでもそうなんですってって言われて初めて、あ、確かにそうやなっていう、民事の方が圧倒的に多いしっていう、
うん、
でそれに対してなんでか知らんけど苦々しく思ってたんですって。
うん。
裁判官といえば刑事だろうって。
まあ、そんなイメージある。
だからもう一度裁判官の花形を刑事に取り戻したいっていう意識が、すんげえあったんですって。
うん。
で、それにその裁判員制度っていうのが、国の、そういう要請に乗っかって、
うん。
よし、これやと。
うん、
裁判員として、国民が駆り出されるとかってニュースとかなってったと、これをきっかけに、刑事事件を裁判の、裁判所の中心に据えて返り咲こうと、
うん。
国民の関心が高まってんのを利用して。
ほうほうほうほう。
って言って、その裁判所の主導権を握るのが、刑事裁判官の方にぐぐっとこう、引き寄せようっていう思いが実際そうなってったんですって。
引き寄せの法則ですね。
はい。でも、刑事裁判官だけをこう、優遇していこうみたいな人事になっていくと。
うん。
うん。これを機に。だから、全然その裁判員制度っていうのは公平な裁判のためにやってるっていうよりも、刑事裁判官、の派閥がむちゃくちゃ顔利かすために利用してるだけであって、しかもその裁判員制度にも数々の欠陥があるっていうのはいろんなところでも言われる通りなんですけども、そのあんまりうまく機能してないっていうのはよう言われてますやん。
うん。
でも最大の問題点があるっていうのはこの本とかこの人の書いてる本とかを聞かされるまで僕も分からなかったんですけど、
うん、
そういう視点なかったわっていうのがあって、裁判員制度のその裁判員の関わった事件に対するその保守義務というか秘匿義務というか、
うん、
何も言ってはいけないみたいなのあるじゃないですか。
ありますね。
それの罰則が重すぎるし、なんでそこまで何も言ってはいけないってなってんねやと。借り出されて、うん、その裁判をああだこうだってさせられんのに、
うん、
その裁判のこと一切口外するなって。
なぜ？
したら重罪を負わされるっていう、あまりにもそれをばらして。
なんかツイッターとかに書きたくなるよね。
行ってきてさ、って。
うん。裁判員制度やばかった
って。こんなんだよ、みたいな。むちゃくちゃ厳しいやないかって、これっていうの恐ろしいことなんじゃないのかっていう。
うん。
諸外国のことを考えても、非常にこれっていうのは、得意やと、いうようなことを書いてましたね。確かに恐ろしいなと思って、いきなり駆り出されて、行ってくるわっていうか、仕事休んだりとかいろいろあるから、裁判員に選ばれましてみたいな、うん、そこまではいいけど、その子何があったか一切言うな、みたいな。
怖いっすね、裁判。
で、そこにものすごい罰則を課せられてるっていうのも、恫喝を感じるし。
うん。
非常に問題点やな、というのが。もう他の全然その裁判員が機能してないやんと、結局裁判員がなんだかんだってやっても満場一致じゃなくてもいいとか、
うん、
結局は最終的に普通の裁判官が裁判員決めたにもかかわらず普通の裁判官の票でも決まってしまうとか、
うん、
様々な問題点あるんですけども、その問題点に対して、もう、何も意見言ったら罰則ですからね。
怖っ！無敵のシステム。
で、こんな裁判員でこうやってんけど、こんなんあってなんかあれって納得いかんよな、みたいなこと言ったら、 あれですからね。終わりですからね。その裁判員の人。法に触れてるってことになりますもんね。
怖いっすね。
ガチガチに縛った何かですよね。
ガチガチに縛った何か。
何かですね。こういうのって。でも闇としか言いようがないですよね。もう裁判員制度自体が闇というか、触れれない闇ですよね。
うん。
触れることすら許されないですものね。っていうようなことがいろいろ書いてあって、まあもう初めて知るようなことばっかりなんで、なかなか僕も、難しいんですけども、ただこれを読んでったら、どんどんその絶望の裁判所も、この裁判所の正体、忖度と統制で判決が下るとか、
うん、
そういうやつは衝撃やし、裁判所に対するなんとなくのぼんやりした信頼みたいなのあるじゃないですか。
うん。
消し飛びますので。
消し飛び。
いや、このあたり読んだら、一生裁判にかけられたくないって願うようになると思いますよ。
怖いな。
裁判にかけられたら、なんかもう、あとは、ねえ、それで、もし自分が、冤罪事件とかで裁判所に、で裁かれるみたいな話になったら、もう奇跡を祈るしかないっていうレベルですもんね。有罪にできない、有罪にできない事件は検事はその裁判所に持っていかないっていう絶望的な話が。
ってことは俺有罪ってことみたいな。
99.9%。
怖い。
ほとんど遠山の金さんと同じ状態なんですよ。
うん。大体脱いじゃう。
お知らせにあげられた時点で、もう全部決まってるんですよ。
時間があるもんね。何時に終わるって。
昔の遠山の金さん的なお知らせっていうのは、事件を吟味するところではなく、
うん、
言い渡すところだみたいな、そういう説明ありません。
うん。
だからあそこで、ああだこうだって白黒つけるっていうことはまずなくて、
うん。
もうただただ、その申し付ける場所やと。
うん。
だからあれっていうのは裁判所なんじゃないんだよって、今現代的な解釈で言うところの。うん、ところが日本の現代的やと思ってた裁判所だって、
うん。
99.9% やから。
もう決まってるところを言うんだよ。
だから、大海自然とか、遠山の金さんの時代と、実は何も変わってなかったって、だから中世って言われるのは、そりゃそうでしょうと。
怖い。
だから、こう、のんきに構えてる人も、読んでもらった方がええとは思うんですけどね。
なかなかね。
読んでどうなるってもんでもないけど、なんでそんなに、例えば共謀罪とかが恐ろしいんだとか、あと、その反対してる人がひたすら不利になっていくのかとか、
うん。
言うてることが多少なりとも分かってもらえるようになるんじゃないかなと、いう期待は。
もう本とか出しますか、僕らも。
なんていうの。
なぜ友達が減るのか。あ、ほら、アマゾンの Kindle で出せるじゃん。
あ、出せ
る、
ね、まあ、
作れば。
ほんで、なんか、お札とかの絵か書いて、これを見たら、もう死にますとかって。
だから、なんだっけ、なんとか菩薩、三つ子菩薩やめえ。途中で挟むんでしょ三つ子菩薩。関係全くなく。
そう。
で、一番最後の解説に、
はい。
これ見たら死ぬからって。
あと URL とか貼って MP3 とかリンクとか。
いや、タコの卵。
そう。
わかった、書くわ。
ああ。あとね、あとあれなんですよ。文春でびっくりしたのが、
うん。
文春ってやっぱりその、昔で言うネットなんで、
うん。
ブログ的なページも多いんですよ。
うん。 コラムってやつ。
そうそう、コラムってやつ。それ、いろんなのがあって、あの、うん、福岡新一っていう生物学者の人が書いてるブログのページがありまして、
うん、
パンタレーパングロスっていうやつなんですよ。
うん、
で、いや、そのタイトルね。
タイトルね。
そのブログの。
意味があるんだね、そういう。
で、442回も続いてるわけですよ。
長期連載ですな。
はい。で、6月、あの、8日号の会話題が、フィジットスピナーっていう。これゴールデンウィークニューヨークに行ってきたこの福岡さんの話で、
うん、
子供たちがみんなぐるぐる回してたと。
うん、
フィジットスピナーというおもちゃを。
うん、
これがあのなんかあの、ブレイクしてて、なんか集中力上げるとか、あの、不安症とか自閉症とか ADHD とかっていう人の、解消になるとかって言ってる反面、
うん、
学校でも禁止されたりとかしてすごいみたいだねっていう、
うん、
でこれっての興味深いおもちゃやと、
うん、
でいろいろその考察が書いてあって最後にこう締めてるわけですよ、
はい、
フィジットスピナーそのうち日本でも流行るかもって。
もうドハ流行りでしょだって今俺回してるもん
僕も今回してる。
てか、ラジオ中、永遠に今も回してるからね。
いや、だからもう、このブログのページ読んだ時に思ったんですけど、
うん。
これやなって。
うん。
雑誌の、興味雑誌がなんか、なんとなくこう、敬遠される一つに、あの、情報が遅いみたいな。あるじゃないですか。
まあ、しょうがないもんね。あ、でも雑誌で知ってから本当のブームですよ。
まあまあまあまあまあまあまあ、まあ、
ネットで流行ってるには世間では本当は流行ってないんでね。
いや、この人もあのネットでフィジットスピナーのことをこう検索したら、あ、こういうものかって、おばかったっていうの書いてあるんですけど、この記事の中でも。
うん、
その時にちょっとでもアマゾンとか、見てもらったらめっちゃ売られてて、もうレビューとかめっちゃついてるっていうのが気づけたはずなんですけどね。
いやー、もう日本も出しましたからね、日本製のやつ。フィンガースピナーって。
ああ。
なんかトリックとか決めようって。
このトリックとかあんのこれ。
なんかね、結構あの YouTube にトリックあるんだけど、公式のやつが。
はい。
リバウンドっていうのがすごくて、回してるじゃん、指でバーって。
はい。
一回、離して、
はい、
膝でパンってやって指に戻すっていう。
はぁ？
あ、だからリバウンド。
え、回転するやつを膝で跳ね返す。
そうそうそう。あとは、
止まるやろ。
左手の人差し指から回転してる最中に右手の人差し指に、
はい。
ひょいって投げて、
はい。
ああ。ポンって、お手玉みたいな。
ああ、はいはい。
とかなんかそういうね、トリックを決めようみたいな。フィンガースピナー。
でもこれトリックとか目指さん方がと、いいかもしれないですよね。
いや、絶対目指すのか。あの、ただひたすら、回すもの、
うん。
あの、僕もブログで書いたじゃないですか。あれ325円だったんですよ。なので、1分回るか回らないかぐらいなんですよ、あれ。
ほうほうほうほう。
で、もう一個買ったんですよ。
ほうほうほう。
1800円ぐらいの。
はい。
これは、5分ぐらいもありますね。しかも、はい、全く音がしない。あの、ベアリングがいいのか、前回のやつはかなり指で回してる時にも抵抗感があるんですよ。ガリガリガリガリみたいな。
はい。
重いし。
はい。
で、回しすぎて筋肉痛になったし、前腕。
どんな重さやねん。
結構重いんだけど。で、はい、この1800円のやつも同じぐらい重いんだけど。
はい、重いや。
まあまあ、値段が高い分。
はい。
で、まあ、これ。
いやいやいや、これって言われても。
あの、めっちゃスムーズで抵抗がなくて。
はい。
無限に回るなっていうぐらい。ハンドスピナー？
はい。
あの、みんな買ってみんな回そう？
フィジェットスピナー。
スマホを捨ててこれ。
いや、でも本当にね、これ、今で言うスマホですよ。
うん、もう変わったらもうこれでいいよ。あの、ストレスとか感じるじゃないですか、今の社会って。
はい。
辛いことも多いですよ。
はい。
で、グーってなるじゃないですか。
はい。
ひたすら回そう。
そうやからね、これ、僕も前、岐阜で、4月ぐらいに岐阜で初めてこれ触れたときに、ちょっと借りて、その飲み歩いてる最中、もう岐阜の街でぐるぐる回しながら次の店とか行ってたわけですよ。
はい。デニさんと一緒に。
そう。相当なんかこれ怪しいなとかって思ってたんですけど、
うん。
今また僕、新たにこの自分で買って。
買って
回しながらやっぱり梅田の街とか歩いてるわけですよ。
うん。
相当怪しいなと思って。
うん。まあ、ロッキーがなんかでっかい黒いスーパーボールみたいなのポンポンやりながら歩く感じですよね。
そう。なんか何の意味もない回転するものを持って歩いてるおっさんがいるみたいな話じゃないですか。
もう、逮捕よ。
だから言うたら、僕これ回しながら思ったんですけど、うん、あれやと思って、
うん。
あの、現代の風車みたいなもんなんやと思って。
ああ、そうね。
でも、風車持ったおじさんが、ぼんやり歩いてたら、怖くない？
いや、でも怖い。てか、おじさんがぼんやり歩いてるだけでも怖い。
なんか、よっぽど心に傷を負ったのかな、とかって思うじゃないですか。
やしちかなって思う。
でもね、これって、その、ADHD だの、なんだのって、多動症だの、なんか言われてるけど、
うん、
本来はそういうものらしいんですよ。
うん。
不安を感じたらぐるぐる回そうっていう趣旨らしい。
ほう。
いや、その不安を紛らわすために、どんどん回しましょうと。
回転。
そう、回転で、回ってる間は不安がと、収まるんで。
うん。てか、なんか回すのに集中するみたいな。
そうそうそうそうそうそう。その、キャサリンっていう人が考えたんですよ、これ。
キャサリンが。
1990年
代に。うん。結構前ですな。
そう、その前に、そのキャサリンっていうおばちゃんは、
うん、
中東かどっかに行ってたみたいなんですよ、
うん、
でその時に子供たちが、
うん、
人に石をぶつけるっていうことを熱心にやってたと。
ひどくないか
運動を、
うん、
それ見て非常に心を痛めたらしいんですよ、
うん、
子供たちがあの石をぶつけるのにしか楽しみを見出せないなんてって。
うん。
で、なんとかしなきゃって。
親としては、すごい困るところだよね。
そう。だって、石をぶつけるんですよ、人に。
うん。死ぬよ。
そう、死ぬし。大変じゃないですか。
うん。
そして、キャサリンが考えたのは、人にぶつけても痛くない石っていうのを考えたんですよ。
なんだその発想。
なんか柔らかい石みたいな。
なんその賢者の石みたいな。
そう。
柔らかい石って。
そう。
賢者の石じゃん。
なんか柔らかい石を考えて、その柔らかい石なら、怪我しないから、
うん、
これで子供たちがなんとかなるんじゃないかしらって思った瞬間に、
うん、
キャサリンは、なんてくだらない、アイデアなのかしらって、
うん。
我に返ってしまったんですよ。
あ、天才だったけど。賢者になっ、いや、賢者になったんだね。
いや、我ながらすごくしょうもないって思ったんですよ。
柔らかい
石。柔らかい石って。
賢者の石ですよ。世界中、最高傑作の一つですよ。錬金術の賢者の石っていうのは。
とにかく。
通称柔らかい石。
とにかくその柔らかい石があまりに自分でもしょうもなかったから、
うん、
封印しちゃったんですよ。で、それからしばらくして、自分がその無筋力症になっちゃうわけですよ。
ああ。
何するにも力が入んないって。
うん。
で、その時に子供と遊んでやりたいけど遊べないわってなった時に、
うん、
柔らかい石っていう発想は一旦封印してたけど、
うん、
こんなのはどうかしらって思って力を使わなくても遊べるおもちゃっていうことで、
うん、
ぐるぐる回せるフィジェットスピナーを考えた。
これがツェペリ家の始まり。
そう。で、この回転ってすごくいいわって。
うん。
思って売り込もうと。
うん。
いろんなおもちゃ会社に声かけるんですけど。
うん。
世界第2位のおもちゃ会社にも。
うん。
副社長と面談するってとこまでこぎつけたんですよ。
うん。
で、その時に。
もうこれ。うん。
キャサリンは、緊張のあまり。
うん。
持ってきたフィジェットスピナーをぐるぐる回すことによって。
うん。
心の平安を取り戻したんですよ。
うんうんうん。
で、その面談をうまいこと言ったんですけど、
お
キャサリンの元に手紙が届くんです。
うん。
あの、今回はこの商品化は見送ろうと思いますって。
悲しい。もう回すしかないんだ。
で、キャサリンは、それであまりにショック受けて、
うん、
スピナーをブンブン回して耐えたんですよ。
やっぱり。
で、2005年あたりかな。
うん。
あの、スピナーの、
うん。
特許の更新料がキャサリンを払えなくなっちゃうんですよ。
うん。
4、5万ほどやったんですけど。
うん。
で、払えないってことで、特許が消えちゃうのね。
うん。
キャサリンのね。そっから特許が切れたってことで、
うん。
いろんな会社がスピナーを作り出すんですよ。
え、クソか、こいつ。な、あの、人間今すぐ滅んだ方がいいと思った、俺。何かが起こって、人間なんかもう、今すぐ死んだ方がいいと思った。本当に。フィンガースピナーが人を襲ってほしい。今すぐキャサリンが作った人を襲うフィンガースピナー、刃の包丁の塊みたいなのが回転しまくって人を殺しまくってほしい、本当に。そしたら世界中で大ブームと。
で、そこで作り始めたら徐々に広まってって、
うん。
で、そのうち大ブレイクし始めたわけですよ。
で、キャサリンはもう。
で、あの、キャサリンの申し出を断った、ハスブロという、その、世界第2位のおもちゃメーカーも、
うん、
今やスピナーをガンガン作ってるんですよ。
あの、これ、潰れてほしいな、全部申し訳ない。恥ずかしいわ、俺。
あ、3番目の規模か。うん。フィジェットスピナーをガンガン作ってますと、これいいねって。
俺恥ずかしいわ、こんなんやって回してて。耐えるしかない、自分の恥ずかしさとキャサリンの無念さに今回して。
でもも
うね、人殺しスピナーがもう、
人殺し。
迫ってるよ。
でもね、キャサリンは全然恨んでません。
それ、回転で耐えたからな。
そうそう、回転耐えたし、人々があの、今、スピナーをバンバン回してる様を見て、
うん、
私は興奮してるわって。
え、
だって人々が私の考えたこれを回してるんだもんって。
まあまあまあ、だからガンダムみたいなもんでしょ、富野も。
だから世界が変わったみたいな。
うん。
で、キャサリンはそこで新たな運動を考えたんですよ。
うん。
あの、キックスターターってあるじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
あの、クラウド。
ファイティング。
そう。それで、自分の考えたクラシックスピナーを売ろうと。
ああ、本物と。
そう、本物のクラシックスピナーをあの出資者を募って、作りますと。
うん。
で、10ドルから出資できるんですけど、
うん、
最大5000ドル出資できるんですよ。
最大。
はい。
5000ドルっていくら、50万？
いや、500万ぐらい。
あ、やばい。
いや、50万か。
あの、いや、やばいね。あの、で、限度額5000あるかなってキャサリン思ったんだろ。
55、6万っすね。
ああ。
だいたい。50ドル言ったら。で、50ドルの最大出資者になったら、どんな特典があるかって言ったら、800個のクラシックスピナー。
800？
クラシックスピナー800個と、
うん、
アメリカのオーランドに行ったら、
うん、
キャサリンに面会する権利。
熱い、激熱。それは熱いな。
あと、キャサリン・ヘディンガーの、
ヘディンガー
うん、キャサリン・ヘディンガーっていうのがこの人のフルネームなんですよ。
うん、かわいい、かっこいい。
キャサリン・ヘディンガーの個人電話番号。
マジ？
あと、キャサリン・ヘディンガーが訪れた時にメールで通知します。
うん。
っていう権利。
すっげえお得。
お得な。
50万が途端に安く感じてきたわ。
そう。おばさんの電話番号欲しいの。
あの、色気あるおばさんかもしれないでしょ。
いや、結構大柄な感じの。
あの、でも俺は、回して耐えるから、そこも。あの、スピナーさえあれば、すべて耐えれるから、キャサリンが可愛く見えてくるから、だんだん。
いやでもねこれ
キャサリンも回すぜってなる。
キャサリンはあの今の時代にマッチしたのねって、
うん、
やはり今はあの世界中の人々が不安を抱える時代なのよって、
うん、
だからこのスピナーが求められてるんだわって。
おもちゃ会社は全部滅んでほしいけどね俺は。
だってあのもうこれ特許ないから、
うん、
誰が作ってもいいんですよ、
うん、
パブリックドメインなんですよ。
だからまあインスタでね、
はい、
アンドスピナーの自作の動画とかめっちゃあるんですよ、
はい、
なんかチョコレートスピナーとか。
ほうほうほう、何それ食べれんの。
まあまあだからベアリングさえあればいいわけですよね。
そうですよ。これもあのこのフィジェットスピナーハンドスピナーのあのいいところは、
うん、
むとこれってベアリングそのものなんですよ。
そう、ベアリング回してるだけなんで。
そう、ベアリング回してるだけなんですよ。本体ベアリングなんですよ。
だからあのチョコを固めるとき真ん中にベアリング入れてね。
あ、そうそうそうそうそうそうそう。
で回しながら食べてるとか。
これ言うたらまあスキンというか側というか、うん、ただのカバーなんでね。
だから周りは何でもいいんで、
そう、
あのよく回るってやつはいいベアリング使ってるだけっていう。
でベアリング変えてしまえばいいんで。
うん。
あの僕送料込みで300円のスピナー買ったんですよ。
あ、一緒ですね。僕と同じぐらいの。
送料込みで300円ってやばない？
僕も325円ですよ、送料込みで。
で買っで回してみたらやっぱ 4,50 秒ぐらいしか回らないんですよ。
あ、同じぐらいですね。お、よかった、豚をそのが2分回られたらどうしようと思った。
で 4,50 秒ぐらいしか回らんけど、あの普通に回せる分にはまあ回ってるなっていう感じ。
そうそう、あのね、指の上で5分も回られたら困るから。
やけどやっぱりもっとこれってスムーズに回ってほしいじゃないですか。
そう、スムーズに回ってるんですよ、この1800のやつ。抵抗がなく。
で僕はこの300円のスピーナーをバラして、
うん、
このベアリング洗ったんですよ。
うん。
洗
った。だし。
そうですね、グリス洗い流して、
うん、
で、エアダスターで拭いて、
うん、
で、もう一回戻して、組み直して、
うん、
回転させたんですよ。
うん。
3分ぐらい回るんですよ。
やっぱり？
だから、安いやつ買って、これ、ゴミやんとかって思う必要なくて、
うん、
結局、ベアリング次第なんで、
うん、
ベアリング交換するもよし、
うん、
僕みたいにベアリング洗ったりとかするのもよし、
うん、
様々なグリスだの、オイルだの試してみるのもよし、
うん、
やり方次第でいろいろ変わっていくんですよ、これって。
楽しいですよね。
だから、高いの買ったって、クズのベアリング入ってる時あるしね、きっと。
うん。だからその時洗うっていう選択肢が、洗ってね、回る可能性もあるんで。
そう。それで僕、いろいろベアリング調べたんですけど。
はい。
これをきっかけに。
うん。
分かったことがありまして。
はい。
いいベアリングって。
うん。
基本的に、ないみたい。
へぇー。
作ってないみたい、そんなに。例えば日本製のベアリングってゼロ等級から、
うん、
ゼロ等級の上が6等級かな。
なんか等級なんだね。
そう、ゼロっていうのは最下級なんですよ、
うん、
でその上が6か5かがあって、4、3、2まで2等級がトップであるんですよ、
うん、
ベアリングの種類って、
うん、
2等級のベアリングってこの世に存在しないみたいなんですよ。
何それ。
あ、だから概念だけある。
概念なのね、概念。
作れたやついないみたいな。
あ、本当に丸い玉はないみたいな。
そうそうそうそう。
だから、理論上、新旧でベアリングを作ったら、
なんかここまでの無礼の範囲内で、作れたら、
うん、
その実規格で2等級のベアリングとして認定しますっていう、ルールはあるんですけど、
うん。でも、釜は出さずに必死にやってるから。
そんなん作った会社ないんですって。
なるほどね。
で、今日本で出回ってるベアリングって、
うん。
ほぼ全部ゼロ等級なんですよ。
最下層。
その日本のベアリング会社が作ってるベアリングっていうのはゼロ等級なんですよ。
うん。
その5等級とか4等級とかですら、
うん。
いや、かつて作ったことがあるって聞いたけどな、みたいな。
あ、じゃあもう海外のものしかないんだ。
海外とかでも、もう宇宙とかってレベルですよね。
あ、なんか NASA が使ってるベアリング。
そうそうそうそう。
一般人が手に入れるもんじゃないぞみたいな。
一 般でその買えるレベルのベアリングって言って市場であのネットとかで通販できたりとか、
うん、
部品のところに売ってたりとかっていうやつってほぼ最低ランクやと思ってもらったらいいし、
うん、
なんでそうなのかって言ったら、うん、人々がそんな回転求めてないからなんです。
まあね、ベアリングって基本何に使うかなと思ったら、
はい、タイヤとかね、
ミニ四駆と釣りの
リール
ロッドみたいな。僕もベアリング調べたら、
はい、
だいたい釣りがヒットして、
あとスケボー、
あー、そうそう、そんな感じ。あとはあのウエイトトレーニングの棒、
はい、いや、もう
あとハンディスピナー。
世の中の回転するものってだいたいベアリング使ってるんですけど、
うん、
そんな何ミクロンとか競ってないじゃないですか。
うん。
あの、スムーズに回りゃ何でもええわけじゃないですか。
基本はね。
で、それで本当にそんなにすごいベアリングを作ろうと思ったら、
うん、
言ったらその、人々が求められてない以上特注みたいになるわけじゃないですか。
うん。
何万とかなるわけじゃないですか。
うん。
売れるわけないじゃないですか、そんなの。ベアリングなんか数百円とかで手に入ってなんぼやのに、
うん、
ってなったら最低ランクのベアリングばっかりっていうのはもうしょうがない話で。
なるほどね。
で、その最低ランク、そう、最低ランクの中にいいやつと悪いやつがあるっていうことなんですよ。このブレが
ブレ
で、
ジローみたいなもんね。
だから基本的にはなんかあのいっぱいガサってベアリング集めて、
うん、
いいやつを選別していくっていうやり方しかしょうがないみたいですね。
なるほど。回して回るかみたいな。
そうそうそうそう。あ、これ結構出来いいぞみたいな。
うん。
とか、あと僕このフィジットスピナーでこの回転をいろいろ試してみて思ったんですけど、
うん。
結局これ哲学やなと。
そこまで。
だから、どうしたいのっていうのがやっぱり常に来るじゃないですか。
うん。
これって別に何か回転の時間を競ってるわけじゃないでしょ。
まあね。
言ったら1分1秒でも長く回るものがベストなのか、
うん。
あのシャリシャリシャリシャリって音がなくて、無音で回れば回るほど気持ちいいのか、それとも初速が速い方がいいのか、
うん。
ゆっくりでもいつまでも止まらないのがいいのかとか、そういうのって、もう、誰が決めんのって言ったら自分が決めるしかないですよね。
うん。
あの、シャリシャリ言うのが嫌いな人だっていりますよね。
俺結構325円の、
うん。
回らんやつ好き。
そうそうそう。だからその、手応え。
めっちゃジャリジャリなるし、
うんうん、
テーブルに置いて回したらガーとかなるし、
はい。
多分クズなんだけど、
はい。
あれが俺にとっての黄金長方形の回転なのかもしれない。1800円の回しながら言ってるけどね。
はい。
回転は力なんですよ。
そう。だからこれって分からないんですよ。そのベストっていうのがどういう状態なのかっていうのが。
左手にハンドスピナー、右手にベイプですよ。流行りは。
これってなんかその、ベイプショップなんかで売られてる理由が、禁煙の器具ということも期待されたみたいですよね。
でもタバコ吸いながらやると一番もっといいと思いますよ。
だからADHD とかそういう禁煙とかいろんな側面があるんですけど、
はい、
何一つ別に効果があるわけじゃないんですよ。
うん、そうそう、これにあんまり過大な期待を求めてほしくなくて俺は、
はい、
でもストレスとか不安があるじゃないですか、
はい、
ひたすら回せる。
だから僕ずっと思ってるんですよ、
うん、
これからの世の中っていろんな不安がある世界じゃないですか、
はい、
一人また一人とあのスピナー回す人が道に増えてきたらなって。
だから、キャサリン。
だから、
ああ。その、回す人たちが、うん、ベアリングを包丁の真ん中に埋め込んで、
はい、
おもちゃ会社にブーンって投げてほしい、その。
あのね、これ回すのが広まるじゃないですか。
だから、これバグですよ、F91 の。
うん、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。あれもベアリング入ってるからね。
回転してるでしょ。
あれね、これによって人に不安を伝えれるじゃないですか。
あ、この人めっちゃ回してる。
そうそうそうそうそうそうそうそう。これが普及することによって、人々の不安度が分かってくるじゃないですか。
うん。
そういう意味では、なんかすっごく期待できそう。 なんか、スピナーめっちゃ回してる人にはあんまりあんま追い詰めないでとかって言えるじゃないですか。
もう仕事中めっちゃ回してるんだ
もん。そう。
追い詰められまくってるからね。
なかなか自分が追い詰められてるっていうのって人に伝えにくいでしょ？
なんか恥ずかしいっていうのがあるよね。辛いんだとかいうの。
なんか今までせいぜいなんかタバコを吸う本数が増えたりとかしたらあの人イライラしてるわとかってそういうのあったけど、
うん。
タバコ吸う人ばっかりじゃないじゃないですか。
そうね。
まあ、スピナーにしてったらみんな。ブーンってハムスターみたいなもんじゃないですか。
うん。
で、スピナーこうやって回しながら歩いてるじゃないですか、僕。
うん、
どんどん自分がバカになっていく気がする。
バカよ。
なんか、頭が、こう、知能が遅れていく感じがして、なんか、暗い情熱がなんか、出てくる。
で、飲みながら回してる。
そう。
で、誰かに聞かれるんでしょ？何これ？
いやーって。
いやー、いやーじゃないから。
いやー。
ちょっと貸してって。
いや、
ちょっと貸せない。これは、いいやん、貸してって。いや、これは貸せない。貸せないって言ってたろバーンって、おうって。あ、いや、すいません。すいません、お感情。で、めっちゃブタさん回してるんですよ。そうそうそう。
そう、そう。
で、それを見た、さっき貸してたおっちゃんが、うん、あいつやばくねみたいな。
いや、スピナーね、ほんまね、300円ぐらいのやつでええから、なっちゃった。三つ股になってるやつがいいので。
うん。
二股のやつも、まあ、あれあれでいいんですけど、二股いうか、羽みたいなやつ。
うん。
いいんですけど、ちょっと小さいからね、あれ。
そうね。あと、僕が笑顔で話してるのめっちゃハンドスピナー回してたら。
はい。そう。手心っていうか。
目が赤いんだね、と思って。
そう。そう。
手心加えて。
そう。僕も今、スピナーバンバン回してるから、これから。
じゃあ、俺ら不安抱えながら持ってらっし
ゃる。当たり前じゃないですか。今そういう暗い話いっぱいしたでしょ。
今、金麦にハンドスピナー当ててる。
ほな、後半。関西ラジオ商店街、ラジエイト。この放送は、関西ラジオ商店街。ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアセミナラジオのサメ島です。
猫です。
アマゾンプロダクツアセミナラジオではテレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。